7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。特夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月9日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。政府は貿易戦争の対策を議論するについてお伝えします。インドネシア政府は貿易戦争とアメリカの金利上昇の影響に対処するための戦略と政策の策定について議論しました。ダルミン・ナスティオン経済調整大臣は7月8日日曜日にジャカルタで、先行措置を含め必要なことと提案されたことについて議論したと述べました。ダルミン大臣は海洋調整大臣、財務大臣、エネルギー鉱物資源大臣などの関連省庁との間で議論が行われたと述べました。議論の結果は7月9日月曜日に西ジャワ州のボゴル宮殿で開催された閣僚会議で発表されました。同じ機会にエンガルティア・ソルキタ商務大臣は、議会で議論された他の問題は輸出と輸入の問題であることを明らかにしました。それでは次のニュースです。インドネシア大使はアリババグループにインドネシア製品を促進するについてお伝えします。在中国インドネシア大使ジェウハリ・オラトマゴン氏は7月8日日曜日にインドネシア製品を促進するため、中国のハンゾウで位置するアリババグループ本部を訪問しました。アリババグループは電子ベースの取引の分野に従事する中国の多国籍企業です。ジャウハリ・オラトマグン大使は7月9日月曜日に北京でアリババモールを通じてインドネシア製品の販売を増やすことができると述べました。今回の訪問を通じてジャウハリ・オラトマグン大使はインドネシアと中国の協力の機会、特に電子商取引、金融と技術の開発、デジタルプラットフォームの開発という点で利用したいと考えていました。同代表は日曜日の会合で、政府や他の潜在的なパートナーの協力の機会を模索するためにインドネシアに対する首脳会議の計画について議論したとの説明しました。それでは次のニュースです。シャリアファイナンス国家委員会は、技術を活用してシャリア産業を奨励についてお伝えします。シャリアファイナンス国家委員会は、国におけるシャリア経済を発展させる技術の使用を奨励しています。市場シェアを急増させるためには、シャリアの金融業界や実業界で技術を開発しなければなりません。シャリアファイナンス国家 委員会の事務局としての国家開発計画局は、イスラムの経済的及び財政的可能性を持続的に開くため、政府と規制当局と総合効果させる予定だと述べました。バンバン・ブロジュヌグロ国家開発計画大臣は7月8日日曜日にジャカルタでの正面による声明で、実現可能な方法はアイディアを技術革新と統合することだと述べました。彼によると、科学技術の発展は社会を変え、新たな発展の速度を作り出します。技術革新を通じてグローバル化と国家経済構造を変える、情報の転換を促進するデジタル化が創出されました。それでは最後のニュースです。インドネシアオープン大会で2つのタイトルを獲得についてお伝えします。2018年インドネシアオープンバドミントン大会は7月8日日曜日に完了しました。ジャカルタのイストラスナヤンで開催された5つの最後の試合では、インドネシアは混合ダブルスと男性ダブルスの2つのタイトルを獲得しました。混合ダブルスではトントウィアハマとリリアナナツィルペアがマレーシア代表チャンペンスンとゴフリウインに勝ってタイトルを守りました。男性ダブルスではマルクス・フェルナーディ・ギディオンとケフィン・サンジャ・ヤスカムリオペアが日本代表の井上拓斗と金子ゆきペアに勝って初めてのインドネシアオープンタイトルを獲得しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1.あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今回は将来の副大統領候補を待っているについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は副大統領候補である彼の仲間の名前をすでに持っていると述べました。この名前は2019年の大統領副大統領選挙で候補者になります。これは土曜日にジャカルタで1998年の活動家の国民議会の閉会式で出席した後、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。最近インドネシア国民は誰が大統領と副大統領候補に提案されるのかを推測し始めます。大統領候補としてジョコ・ウィドド大統領の名前は多くの人に推測されました。いくつかの政党は2019年の大統領選挙でジョコ・ウィドド大統領を大統領候補と宣言したもありました。ジョコ・ウィドドを副大統領候補として同行する人を推測する国民が多いことは理由がないわけではありません。言及されているいくつかの名前の存在は非常に合理的です。それは2019年から2024年期間の大統領副大統領選挙は数ヶ月のみしかありません。インドネシア国民は2019年4月17日に誰が選ぶのかを推測し始めます。言及された名前は知事として勤めている人から国軍司令官を務めた人や企業家の名前まで言及されました。固定候補名のリストに含まれる名前はまだ待つ必要があります。インドネシアの人々は14の政党によって運ばれた名前はが9月に知らせます。提案された名前は非常に高い祖国の愛を持つ国際社会におけるインドネシアの地位を強化する強いビジョンを持つ人々であることが期待されます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はアフリカ連合は2002年7月15日に設立されたことから始めます。アフリカ連合は54のアフリカ諸国の結集合です。アフリカ連合に加盟しない唯一のアフリカ諸国はモロッコです。2002年7月15日に設立されたアフリカ連合はアフリカ統一組織の後継として形成されました。最も重要なアフリカ連合の決定は、加盟国の国家元首と政府の会議でアフリカ連合初回が決定しました。アフリカ連合とアフリカ連合委員会の事務局は、エチオピアのアディス・アベーバに本社を置きます。 次に2011年7月15日、南スーダンの独立についてお送りいたします。南スーダンは東アフリカに位置しています。この国はもともと英国とエジプトの満州のエジプトのアングロスーダンの一部であり、1956年の独立以来、スーダン共和国の一部となっています。第一内戦後、スーダン自治区の南部は1972年に形成され、1983年まで存続しました。その後、2005年の包括的平和協定で終わった第二回スーダン内戦がありました。その後、南部スーダン自治政府が形成されました。南スーダンは2011年1月、スーダンから離脱することを選んだ有権者の約 99% を招いた国民投票の後に、現地時間午前0時に2011年7月9日に独立国になりました。最後に2014年7月9日、2014年大統領選挙についてお伝えします。2014年7月9日、2014年から2019年の間、インドネシア大統領と副大統領を選出する総選挙が行われました。この選挙は、インドネシアで3番目の直接大統領選挙となります。スシロ・バンバンジロヨの大統領は、大統領のための第3の機関を禁止する法律のため、この選挙で再開することはできません。2008年の選挙法によると、衆議院の議席の20% 以上を支配するか、人気投票の 25% を勝ち取るのは、候補者を指名することができるということです。この選挙は 53.15% の費用を投じ、ジョコウィドドとユスカラノウェアが処理し、2014年7月22日に総選挙委員会の決定に基づいて 46.85% の声を上げたプラボをスビアン党とハタ・ラジャサのペアを倒しました。選出された大統領と副大統領は2014年10月20日就任され、スシロ・バンバン・ユドリョノを置き換えました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。 今日は2018年のインドネシア家畜展示会とフォーラムについてお伝えします。ジョコビドド大統領は7月6日金曜日、スナヤのジャカルタコンベンションセンターで2018年のインドネシア家畜展示会とフォーラムを訪れました。ジョコビドド大統領は、展示会はインドネシアの地区産業の発展は非常に早く成長していると示していると語りました。大統領によると、地区産物は日本など海外に輸出され始めているということです。実際にはこれらの製品はまたベトナム、マレーシアに輸出されます。また家畜のさまざまな加工品は国内で生産することができました。ジョコビドド大統領は、すでに一部の国に輸出されている畜産物の輸出はインドネシアの畜産業にとって急増していると主張しました。例えば、日本、ベトナム、マレーシアに入ったナゲットとソーセージです。大統領によると、生きている牛の生産の問題は急速な発展を経験したということです。例えば、チキン生産は月収に10万トンのチキンを生産することができる企業があります。過去にはカトリー肉が失われると考えられていました。実際に生産はその分野に従事する企業があるため、より多くなります。大統領は、展示会の近代的設備の一つである池の魚の生産を最大 40% 増加させることができるマイクロバブルにも称賛しました。大統領はまた、現代技術によるイノベーションが引き続き開発させることを期待しています。2018年7月4日から6日まで開催された展示会では、家畜、動物の健康、家畜飼料、乳製品、漁業などの産業分野で製品を展示しています。この展示会には、畜産業だけでなく、漁業に携わる企業家、研究者、生産者、消費者、政府機関が出席しました。また、出展者は国内だけでなく、海外からも来ています。約550人以上の出展者は、インドネシア、米国、オランダ、ヨーロッパ、オーストラリア、英国、韓国、台湾、タイ、中国、トルコなどいくつかの国から来ました。PPS データに基づいて、インドネシアにおける畜産部門の輸出実績は非常に素晴らしいです。2017年には2016年に比べて 14.85% の増加となりました。輸出額は2017年に達成した8兆5千億ルーピアに投資し、輸出額と輸入量の両方から大幅に増加すると予想されます。2017年には畜産部門の畜産サブセクターの最大の輸出企業は 64.07% で、ほとんどの輸出先は 香港の 23.10%、 中国の 21.96% です。現在インドネシアの家畜製品は100中華国以上に浸透しています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
Raise the energy, you'll shine and give.
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ソナインドネシアの時間です。今日は西ヌサテンガラ州のグンダンベレクをご紹介します。リスナーの皆さん、国家の文化や伝統は国家のアイデンティティです。文化によって私たちが本当に誰でどこから来るのかが分かります。インドネシアの文化と伝統はグンダンベレクを持つ西ヌサテンガラ州のようなそれぞれの地域が独特でユニークな文化を持っているため多くあります。より正確にはこのグンダンベレクは西ヌサテンガラ州ロンボック島のササック上空から来ます。リスナーの皆さん、ベレクは大きな意味のササック言語に由来しているので、グンダンベレクは大きなドラムを意味します。当初グンダンベレクは戦争に行き戦争に帰った兵士のために励みに作られました。その結果得られる王とは、兵士が王国を守るために犠牲になることをより勇敢に知ると信じられています。今グンダンベレクは結婚式、カチシュレイ、赤ちゃんの髪型、アキカという赤ちゃんの誕生のお祝い、その他の伝統的な儀式などの伝統的な儀式の中間として使用されています。リスナーの皆さん、このドラムはロンボックで繁栄するムランティの木でできています。グンダンベレクは大きな共鳴音を発生させます。音は直径50センチメートル、長さ 1.5 メートルの木の幹から生産され、中間部分に穴が開けられ、中期にヤギ、牛または水牛の皮で覆われます。グンダンベレクはグループで演奏される伝統的な楽器です。したがってグンダンベレクは通常コング、テンパンプ、メンスク、オンサ、ブルートなどの他の楽器と一緒に演奏されます。激しい声でグンダンベレクのショーは非常に面白くなります。リスナーの皆さん、グンダンベレクの演奏者はセカハと呼ばれます。セカハはメインドラムの二人の演奏者から構成されています。セカハの演奏者たちはサポというロンボックとの典型的なヘドバンドを含むロンボックの伝統的な衣類を着用します。このドラムは大きいものの、セカハは首や肩にぶら下がってグンダンベレクを演奏するのに困難はありません。リスナーの皆さん、 これでペソナインドネシアを降ります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと文化教育省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回は、Sudah berapa lama kalian menikah? 日本語で、結婚してからどのくらい経ちますか?の会話についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは、Sudah berapa lama kalian menikah? 日本語で、結婚してからどのぐらい経ちますか?の会話を聞いてください。今回は、ジョコさんの家の居間で、トニさんとディンダさんは、家族写真を見ながら、彼らの家族を話しています。
Sudah berapa lama kalian menikah?
10 tahun.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。マニカマニカ、日本語で結婚する、結婚する。 Sudah berapa lama kalian menikah? Sudah berapa lama kalian menikah? 日本語で結婚してからどのぐらい経ちますか?結婚してからどのぐらい経ちますか? 10 tahun 10 tahun 日本語で10年10年。まだ発生しているイベントや活動の長さについて質問する場合は、Sudah berapa lama? 日本語で、どのぐらい経ちますか?を使っています。例えば、Sudah berapa lama kalian menikah? 日本語で、結婚してからどのぐらい経ちますか?です。他の例は、Sudah berapa lama kalian belajar bahasa Indonesia? 日本語で、インドネシア語を勉強してからどのぐらい経ちますか?です。この質問は、質問された人はまだインドネシア語を勉強しています。そのような質問への答えは、通常、持続時間、何分、何時間、何日間、何週間、何年間などで答えます。その例は、Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? 日本語で、インドネシアに住んでいるのはどのぐらい経ちますか?この質問は、あなたが5 tahun 日本語で5年間です。で、答えることができます。リスナーの皆さん、最後は会話を再び聞いてください。
Sudah berapa lama kalian menikah?
10 tahun.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシア女性クロンチョン歌集をご紹介します。それでは皆さん、まずはウィビツナルトの曲サンプルスラトを聴いてください。Thank you. サンプルソラの曲は悲しみで終わった愛の物語についてです。ウィビツナルトの柔らかな声は誘惑するクロンチョン曲のリズムに合います。この曲はリデカンポットなど他のインドネシアクロンチョン歌手が歌ったことがあるオリジナルクロンチョン曲です。では皆さん、次の曲はマミキマルスディの曲Langgam kerinduan wo kite kudasai.
Bila
Langgam kerinduan no kyoku wa nagai aida urotsuki koibito e no akogare nitsuite katatte imasu. Mamik Matsudi wa melodious de kanashige na koe wo motte imasu. Entertainmento gyokai de wa Mamik Matsudi wa dancer toshite yoku shirarete imasu. Odoru to kronchon kyoku wo utau sainou de kanojo wa samazama na kuni e bunkateki shimei no taishi toshite ninmei saremashita. Kanojo no kronchon ongaku ni kyoumi wo motsu kikkake wa 1983年にクロンチョン音楽のテープを持って帰った時でした。マミクは「ブンアスクントム」という曲が好きになりました。この曲でマミクはさまざまなクロンチョン曲大会に参加し優勝しました。その後マミクは音楽大会で伴奏するクロンチョンオーケストラに参加して彼女の隠された才能がますます磨かれます。それでは皆さん、最後はマミック・マルソディとウィビツ・ナルトの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesiaもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。